ましょう。
How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God? The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tried to hide, and trembled at his voice, trembled at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God.
日本語で歌いましょう。
威厳に満ちた王の姿、主は喜び満たされる。闇は神を隠せはせず、その御声に震え出す。 How great is our God! 心から叫ぶ、共に歌おう。 How great is our God!
王の王主よ、
王の王主よ、褒めたたえます。 And my heart will sing, How great is our God!
もう一度、
王の王主よ、褒めたたえます。 And my heart will sing, How great is our God!
How great!
How great is our God! 心から叫ぶ、共に歌おう。 How great is our God!
もう一度、
How great is our God! 心から叫ぶ、共に歌おう。 How great is our God! How great is our God! 心から叫ぶ、共に歌おう。 How great is our God!
Amen. 皆さんこんにちは。今日はですね、久しぶりに、数年ぶりかもしれないんですが、ホープサンデーをやらせていただきました。私はホープに携わる者としてとても嬉しく思っています。そして改めて皆様がこれまで支援してくださったことを心から感謝したいと思います。もうすでに、私の部下ですが、佐藤隆さんがそして、この代表の私の代表の前は浩一さんなんですが、宮川さんが語ってくださいましたので、もうそれだけで結構心が十分満たされてきています。そして、しんくんが今賛美歌を歌ってくれましたが、いかに神様が素晴らしかったか、そういったことを今日はこの、礼拝を通して感じていけたらなというふうに思います。 ホープという言葉があります。まあ、これは日本語にすると希望ですが、私たちの団体はこの希望という言葉を取って、ホープワールドワイドジャパンという名前にしています。ですが、結構知られてないということが最近分かりました。それで、せっかくなんでこの場を借りまして、まとめてですね、ちょっとホープのことを知ってもらおうかなということで、よくある質問からまとめてみましたので、これ本当にあった言葉ですからね、聞いていきたいと思いますが、まとめていきたいと思います。はい。時間がないので、ポンといきます。はい。まずですね、ホープって NPO ですかっていう質問があります。はい。そしてですね、ワールドワイド、ね、ワイルドワイドっていうね、人よく言います。はい。地球も大丈夫です。はい。よくですね、問い合わせがあります。で、そしてね、ホープって言うとですね、コープですかって聞かれるんですね。コープって盛況ですかで、よく、ね、コープ、ワイルドワイドジャパンって書いてますね。全部間違ってますから。はい。これで皆さん覚えましたね。はい。そしてですね、ホープって何やってるんですかっていう話がありましたが、まあ、今、佐藤隆君が、まあ、話してくれましたんで、まあ、少し分かってきたと思いますが、それとですね、これ結構ショックでしたね。カンボジアの病院ってまだあるんですかっていうね。これね、僕のベストフレンドから聞かれましたんでね、ちょっとショックでした。はい。しっかり伝えておきましたんですけどね。はい。そしてですね、まあ、ホープって本当に大丈夫ですかとね。多分困った困ったってね、こういっぱい聞いてきたと思いますんで、本当にね、皆さんご心配をおかけしましたということで、はい、答えですね。はい。ホープワールドワイドジャパンというのはですね、1999年に、NPO 法人としてですね、登録されました。98年が NPO 法ができた年なので、実は1期生です。というのは、その前からですね、ホープ活動してましたので、任意団体として活動して、法人として登録されたという形ですね。そしてですね、ワールドワイドはですね、日本だけでやってるということではなくてですね、ちゃんと世界中で活動している団体ということで、一般的にはですね、国際協力 NGO と言われる団体の一つです。はい。そしてですね、2013年ですね、認定 NPO というふうにね、認定されたということです。また、事業所としては東京都と宮城県にあります。宮城県仙台ですね、ご存知の通り、震災があった場所、その後から始まったという形です。そしてですね、主な事業としては、障害者の就労支援、先ほど話していただきました、それと献血ですとか、国際協力という形では、コンサートを通してですね、カンボジアの病院を支援するという活動をしてきています。まあ、そういった団体だということなんですが、まあ、最後にね、大丈夫ですかということなんですが、やっと見せられるようになったんですけどね、これ、ね、財務内容ということで、はい。ですね、ホープは、震災前までは、コンサートが、ほとんどの収入源で、年間の予算って300万ぐらいだったんですが、まあ、その後、災害復旧の支援をしまして、まあ、海外から援助をもらいながら、皆さんにもたくさん援助をもらいましたけれども、まあ、そういったところから、まあ、過去5年出してまして、これは収入しか出してないんですけど、支出出したくないかったから出してないわけじゃなくて、僕のパワポの能力ということで、はい。実際にはですね、去年、短期で黒字化しましたんで、皆さんありがとうございました。ここで拍手。まあ、これがね、言いたかったってことでね、皆さん大丈夫ですよということなんです。で、先ほどから障害者の就労支援ということを話していただいたんで、このグラフを見ていただくと、徐々にこう上がってきてますが、5年前までは、大体3000万ぐらいの収入だったのが、今、昨年ですけども、9500万までになりまして、震災が始まる前から7年間でですね、300万だったので、約30倍ぐらいの成長してまして、まあ、見た目かっこいいですけども、ものすごく大変だったということもさせていただきたいと思います。はいはい、それでですね、ちょっとだけ今のね、この今、オレンジの部分、ごめんなさいね。このオレンジの部分が就労支援の部分なので、まあ、ずっとこう伸びてきてるでしょ。で伸びてきてて、まあ、こちらの方ですが、まあ、ほぼ今収入というのはね、就労支援の事業ということなので、どちらかというとこのオレンジの部分というのは、現在の課題の解決です。でそして、 皆さんからいただいた寄付ですとかコンサートに関しては将来に対するあの課題解決に向かって使っていくということなので、まあ一応黒字化はしたんですけど、引き続きですね、皆さんの支援をいただきたいということなので、寄付が多ければ多いほどですね、これからの課題解決に使っていけるというふうに皆さん認識していただければなというふうに思います。はい、先ほどのエースがね出てきましたね。はい、ね、彼ね、あのすごいですよ。今あの渋谷では、サービス管理責任者といってですね、まあ、この福祉事業をやっていく上で非常に重要な役割なんですけども、大体あの、障害のある方をですね30人ぐらいあの今あの、担当してますんでね、まあ、先ほどのね苦労の話を聞いておりましたが、すごく素晴らしいです。まあ、ちなみにあれ言ったの僕じゃないですからね、ツボ僕じゃないですか。はい、ですね、ホープはですね、就労支援といってもですね、いろんなことやってます。これはつくばの農場と提携してですね、まあ、ジュースを作ってたんですけども、これは一緒に、農業と福祉とですね、障害のある人もない人も一緒にあの社会を作っていく、障害のある人も社会に貢献するということで、これはあの一昨年グッドデザイン賞をいただきました。はい、そしてこちらの方はですね、あの新国立劇場の方がですね、まあ、隣の駅ということもあってですね、施設に来ていただいてミニコンサートをしていただいています。まあ、これはあの集客になりますんでね、あの来ていただくと、うちの作っている、まあ、商品も売れるということで、あの非常にあの好意的にやっていただいています。昨年からですね、あの雑貨の製作も始めまして、こちらの方がねスタッフなんですけれども、デザイナーさんでね、あの非常にセンスがあってだんだん良くなってきてまして、まあ、こういうあの、これ何か分かります？犬じゃないですよ、コアラなんですよね。これ結構ね目力があるんで、目が合うとどうしてもこう買ってしまうっていう、そうなんですよ。これもあの利用者さんが作っていただいてましてですね、こういったこともやってます。はい、で先ほどね、5年前に、うちの施設を利用していただいた方が、今月ですね、4月から、一般企業に就職するということで、まあ、先ほど言葉だけだったんで画像も出してみましたけども、見たあの多分会ったことある人もいると思うんですけども、まあ、いい笑顔でしょ、うん、本当に喜んでました。彼はあの働き始めた頃はあの1ヶ月もうね仕事続かないんですっていうふうにお父さんが言ってまして、5年間続いたということで、まあ、自信をつけて旅立っていったということなんで、まあ、すごく社会的な価値があるなというふうに感じました。はい、宮城県は山口幸男さんがあの施設長をやっていただいてまして、一期一会ってね皆さんあの行ったことある方は分かると思うんですが、大判焼きの専門店ということでね、大判焼きしか作ってないんですよ。これでよく事業が成り立つな。去年閉鎖の危機がありましたが V 字回復ということで、これも神様だなと思ってまして、去年は社員旅行で皆さん行ってきまして、あのこういった形であの見てきています。で、左側ですね、これはあの荒浜の震災の後のですね小学校があって、まあ、奇跡の小学校というか、こちらの見学に行ってきまして、その時の写真でしたり、まあ、あの引き続き震災を忘れないということでね、復興支援のマラソンで、まあ、ホープでみんなで集まっていきましょうということで、仙台の方が企画してくれてやったということで、まあ、とてもいい時間だったというふうに思います。はい、大体こう団体としてはこんな感じで、もうホープワールドワイドジャパンこと語れますよね。はい、よろしくお願いします。はい、で、告知ですね。はい、先ほどあのオープニングで畜さんがあの話してくれましたが、今年は、毎年秋に開催してきたんですが、6月16日に、夏に開催ということで、過去に夏にやったこともあるんですけれども、今年は、まあ、去年、ね、秋で終わってもうすぐかというふうに思った方もいらっしゃると思うんですが、ぜひこの時間、ね、重ねていますがスケジュール開けて来てください。6月16日です。内容はあの先ほどお話ししてくれましたけれども、童心ということでね、子どもの心、はい、イエス・キリストも子供のようにならなければというふうに言ってますので、私たちもこのコンサートをね、子供のように 素直に受け取っていきたいなと思いますが、とてもいいコンサートになると思います、教会の人たちも出てくれますし、地域の、ね、人たち、まあ、新国立劇場さんも参加していただけるようになりましたし、障害のある方もない方も多分ステージに上がる方結構子供がいっぱい出てきますので、総勢60人ぐらい上がるんでしょうかね。そういったステージになると思いますので、まあ、ぜひ皆さんご協力の方お願いします。それとですねもう一つなんですが、告知がありまして、これはホープと関係ないんじゃないかと思うんですが、実は私が幹事担当、まあ、団長と言われるようになりましたが、はい、北海道のミッショントリップを開催することになりました。おめでとうございます。札幌見てるかい、はい。実は札幌はユーストリームで見ておりまして、非常に過酷な状況で見ておりまして、画面にテレビ画面を通してですねユーストリームで見てるんですよ。だから賛美歌も歌ってますからね。そうですよね、はい。でも残念ながらそのユーストリームはCM も入ってきちゃってですね、途中で切れたりするんですけど、すごいストレスなんですが、まあ、そういった状況でも進行を保っているということで、7月の14から16に行きたいと思っています。ちょっと皆さん手を挙げる準備してください。手を挙げてもらっていいですか。なんかちょっと運動不足でしょ。北海道に行きたい人全員ありがとうございます。札幌全員行きますから、ね、北海道好きな人、ね、北海道の食食べたい人、はい、何でも皆さんね、ここに書いてる該当する人がいましたら、はい、全員参加ってことになりましたんで、礼拝堂を変えなきゃいけないということですね。ぜひここもですねお願いしたいと思います。竹本家とですね住谷家はもうすぐに行くというふうに言ってくださってまして、先ほどねもう一家族に行きたいというふうに言ってくれたので、とても楽しみにしてますが、ぜひ札幌を愛していきたいと思いますので、よろしくお願いします。一緒に行くんであれば本当にもてなしますので、札幌を満喫していきたいと思います。はい、ということで告知が終わりまして、はい、説教に入りたいと思います。はい、まあ、私が今までこの国際協力ですとかこの社会福祉に携わってきて感じたことをですね今日は伝えたいなというふうに思いまして、タイトルは世界が神様を癒してくださる、ワールドワイドです。世界が神様を癒してくださる、まあ、このことを考えていきたいなというふうに思っています。神様はどう見てくださっているのか、神様はどう見ているのか、それを感じる時間になれたらいいかなというふうに思います。一つ目は神様のように共感しよう。聖句を読みたいと思います。マルコによる福音書6章の34節。マルコによる福音書6章の34節。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。まあ、イエスはとても大変な中で、大勢の疲れ切った中で、大勢の群衆を見て憐れむという行いをしました。そしていろいろ語られ始めました。私たちは今日イエスのように世の中を群衆を憐れみの目を持って見ているでしょうか。今日のキーワードは共感という言葉を使っていきたいと思います。でもまず私は初めに告白しなければいけません。私はもともと共感人間ではありません。共感するのがすごく難しい、もっと共感しなさい、情緒剥奪なあなた、まあ、情緒剥奪って自分で認識してても言われるとちょっとイラッとくるんですけど、でも実際事実情緒剥奪、感じるのすごく大変でした。まあ、そういった自分があえて 今日は共感という言葉を使っていきたいと思います。皆さんこの数字わかりますでしょうか。聞こえん、まあ、3.5度。世界ではどのぐらいの人が飢え飢餓によって亡くなっているでしょうか。 3.5 秒。実際には1分間17人の人が飢えが原因で亡くなっていると言われています。次、8億人です。35億ではありません。8億人です。これは何の数字でしょう。これはWFP が出している数字ですけれども、世界でですね、空腹、まあ、一食も取らずにですね、一夜を過ごす、断食をした方は分かると思いますが、一日でもですね、苦しいんですが、そういった毎日ですね、食事を取らずに夜を迎えている人たちの数です。8億1500万人と言われています。実はこれ一時的に下がったんですが、また紛争などが増えたり、世界の、危機など災害が起こってですね、また増えています。WFP は結構こう支援の要請をしてきています。次にこれです。42.7%。これはですね、アフリカのサハライナの人々の絶対貧困層、絶対的貧困層、貧困率の数字です。まあ、約4割、今日の人たちが、この絶対的貧困層と言われるところにいます。絶対的貧困層、ご存知だかと分かりますか。まあ、国際協力とかで携わっている方はよく分かると思うんですが、これはですね、国連が定めていまして、かつてはですね、1日1ドル以下で生活している人と言われていました。現在では改定されまして、1ドル90セント、まあ、約200円でですね、1日を生活している人たち、これを絶対的貧困ラインで言います。で、それ以下で生活している人たちが、なんと4割いるということなんです。まあ、ここで半分に分けたらですね、半分弱ですけども、その人たちは、今日一食も取れないで、明日を迎えることになります。まあ、アフリカは貧困がずっと続いてましてですね、まあ、これが全然解決できてないんですけれども、まあ、そういった状況に世界はあるということです。はい、ちょっと経路を変えまして、25億トン。これは何でしょうか。25億トン。世界では穀物を生産されています。で、その総生産量、これが25億トン。そしてですね、これは世界の人口で割ると、まあ、1年間の消費する倍の量が生産されているんです。ではなぜ貧困がなくならないんでしょうか。これは本当に深刻な問題です。先進国の私たちにとってはなかなか感じられない、まあ、そういった状況ではないかなと。じゃあもっと身近にですね、これ分かりますか。320万トン。まあ、桁が大きいので、あまりね、ピンとこないかもしれないですが、これはですね、私たち日本なんです。日本で食べられるのにですよ。食べられるのに捨てられる食料の量なんです。これは全体で本当に食べられなくなると焼却しなきゃいけないという量のですね、全体の3分の1に当たると。私たちは大量に輸入して大量に捨てる国だということを自覚しなければいけません。消費期限って日本は結構厳しくてですね、まあ、丸福もやっててですね、結構そのことはすごく気にしてます。すごく短いんです。でも食べられますよね。まあ、缶詰なんかは分かると思うんですけど、あれ期限結構長いんですよね。保存食で使われてますから、あれを まあ、例えば5年に切ったとしても全然使えたりするんですけども、まあ、日本人は簡単に捨ててしまうと、まあ、そういったのリユースの、ね、あの活動もホープはやってるんですけども、まあ、こういったところが私たちが住んでいる日本だということです。神様はどのように見ているでしょうか。このロゴマーク見たことありますか。先ほどでお伺いしたら何人か見たことがあるということなんですが、これは国連が作りました SDGs という言葉です。持続可能な開発目標ということで、全部で17あるんです。でこれ2030年までに解決したいという目標なんです。ちょっと見づらいかもしれないんですけども、一番左一番から一番は貧困、飢餓、まあ、社会福祉とかそういうふうに始まってます。仮に私たちのテーマの障害ということで関してみても、この17のテーマからたくさんのことが当てはまるんですよね。まあ、今言った貧困もそうですし、まあ、飢餓までは日本はいかないかもしれませんが、飢餓もあります。そして社会福祉、そして下の方ですね、真ん中の方、働きがいとかですね、人権ですとか平等ですとか、そういったことが掲げられています。これはホープが勝手に決めたことではなくて、国連が定めたもので、世界的な共通な認識です。で、国際協力の NGO は全部このベースで動いています。私たちのホープは、人を助けるということをしてますので、まあ、こういった人に関することの課題に関しては当てはまります。環境をやっている環境系の NGO ですとか、まあ、人道支援、人権のことに携わっているところですとか、まあ、そういったところはこのカテゴリーからですね、課題解決しようとして動いているということなんです。世界はそういったことです。私たち日本についてもう少し身近に感じていきたいなというふうに思います。この美しい日本、私たちは日本人として大好きですよね。日本人大好きですよね。結構日本人って誇りに思ってませんか。思ってますよね。すいません、インターナショナル、インターナショナル素晴らしいって日本人は日本人が好きなんです。はいはい、日本人誇りに思ってます。この日本という国本当に美しいですし素晴らしいです。観光客もたくさん来てます。でもですね、たくさんの課題があるんです。これは OECD が発表している、相対的貧困率のグラフです。皆さんご存知でしたか。また貧困率が出てます。先ほど絶対的という数字が出ました。これ相対的というとちょっと説明しておきます。相対的というのは相対的ですから全体を見て考えるんですが、収入で示してるんですけれども、平均年収とかね、いろいろ発表されてますが、それは全体で人数で割ってるので、まあ、すごい大金持ちがいれば引き上がってしまう。それをですね、全員横並びにしまして、収入の多い人から少ない人までずっと並びます。その真ん中が中央値と言います。で中央値は、日本では250万なんです。でその半分が相対的貧困ラインといってまして、日本では今確かですね122万円なんです。まあ、月10万円以下で暮らしている世帯というふうになります。それでいきますと日本はなんと多いです。これはいい方じゃないです。いい方じゃないです。これは 15.7% できますね、はい、6人に1人が相対的貧困層に当たるということなんです。まあ、メキシコの人はね、アメリカにこう移民してますけど、あまり意味ないんですよね。本当だったらこれヨーロッパに行かないといけないんです。ヨーロッパはすごい低いんですよ。で、平均が10なんてこの真ん中ぐらいなんですけど、やっぱり日本は貧困率の高い国になってしまったというふうに言われています。この数字も見てもらいたいです。日本はかつて1億総中流社会と言われました。お父さん方、そういう認識で働いてきたと思います。で、日本の高度成長を支えていただきまして本当にありがとうございます。残念ながら30年前にバブルが崩壊しまして、バブル崩壊以降ですね、なんと日本はですね、先ほどの数字までどんどんどんどん上がり続けました。しかしながら GDP 経済成長は全くしてないんです。 30年間日本は経済成長してない国なんです。でもかかわらず貧困率が上がっているということは貧富の差が大きくなっているということなんです。お金持ちの人もいます。でも実は今日パン一つで暮らしている人もいるということなんです。この現状を私たちは受け止めなければいけないのではないかなというふうに思います。この写真、アジアの写真ではありません。新宿の写真です。左側に横たわった人がいます。そして右側にスマホを持った人がいます。これが私たちです。私たちは間近なもの、目先のものにとらわれて周りが見えなくなっているんじゃないでしょうか。先ほどの聖句に戻りたいと思いますが、イエスがこの世を群衆を憐れんだのはどういうタイミングだったか皆さんご存知でしょうか。聖句を少し紐解いて遡ってみると、実はイエスはその前に大切なヨハネの首がはねられた、その盆に乗せられた生首を見ているんです。自分の大切な仲間が亡くなったときに、その後にイエスは群衆を憐れまれました。これが神様の視点です。私たちはこのような気持ちで世の中の群衆、世の中の人々と共感することができているでしょうか。私たちは神様からチャレンジされていると思います。先ほどの SDGs の2030年の課題の解決には、私たちはこのことに気づかなければ決して変わることはできないです。そして一人だけやっていればいいわけではないです。みんながこのことに気づいていかなければいけないんだというふうに思います。ぜひこの課題に気づいて立ち上がっていく人を求めたいと思います。二つ目です。神様は今話しているように世界を見ています。世界の人々に共感していらっしゃると思います。では私たちはどうでしょう。私たちはこれから人々と共感を生もうということを考えていきたいと思います。聖句を読みたいと思います。第一コリントの9章21節を読みたいと思います。第一コリントの9章の21節、また私は神の律法を持たないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人には対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。パウロはこのようにすごい共感をする人でした。そしてたくさんの共感を生んだ人だったと思います。でも皆さんご存知の通り、もともとパウロはそういう人ではありませんでした。人々を迫害、そして自分の権利を主張し、自分の好きなように生きてきたという印象があります。でもイエスと出会い完全に変えられたパウロはこのようになったんだと思います。私たちもこのようにこのような姿勢でありたいなというふうに思います。先日息子が児童精神科の先生にこんなことを聞きました。先生、欲しい欲しい病を治すにはどうしたらいいでしょうか。はい、うちの息子がですね、何かものを見るとですね、もうすぐ欲しい欲しいって言うんでね、僕が名付けた病名なんですけど、欲しい欲しい病、はい、なんて答えるかなと思って隣で聞いてたんですが、まあ、こういう言葉を使いました。製品という言葉です。これは宗教的にもよく使われる言葉のようなんですが、ちょっと正確に知りたいなと思って辞書を引いてみたら、無理に富を求めようとはせず、 行いが清らかで貧しい生活に安んじていること、まあ、分かるようで分からないということで、もうちょっと調べてみましたら、聖フランシスコがですねこういうことを言ってまして、真意はですね、貧困の容認ではないということです。心を豊かにしておごりを捨てて他人を思いやる気持ちを持つことありました。いや、僕は隣で聞いてまして、すごく心が刺さりました。自分がすごく謙虚にさせられた思いになりました。そして、あ、自分が欲しい欲しい病になってるなって思いました。目先のものにとらわれてて、そして日々の生活に追われ、時には不平不満ができてきて、先ほどの人のようにスマホが手に離されず、はい、ちょっと先日、iPhone X をなくしましてですね、買って3ヶ月。家族は誰も共感してくれませんでしたけど、ね、愚か者まあそれで買ったん、もうやっぱり、ね、スマホないとやっぱ本当に生活ね苦しいっていうかですね、もう不安になるんですよね。そういう状況なんですが、まあ慌てて買いましたら、警察届けてくれまして、今僕 iPhone で2つ持ってますからはい、ということでですね、まあそれはいいです。はい、まあ、イエスが、まあ、見ているのはどうなのか、そこから学んだパウロはどういうことを感じてきたのか、まあ、そういったところで見ていると、もう一つ、もう一回ですね、この SDGs に戻りたいと思います。私たちはどのような人とこれから共感を生んでいくことができるでしょうか。これは感じるだけではないです。自分が感じ取るということではない、自分から共感を生んでいく、こういったことをしたいんだ、社会を変えたいんだ、これは社会を変える開発目標ですので、この課題に取り組むと社会が変わるんですよということなんですが、私たちはイエスの弟子として社会を変えたいわけです。 愛で満ち溢れた社会にしたいわけです。この中でどのような課題の認識を持って、イエスのようなパウロのような心で人々の共感を生んで社会を変えることができるでしょうか。先月こういうカンファレンスに出てきました。これは私が、震災以降からですね、まあ、ファンドレイジングが何かなということで勉強するために行ってるんですが、どんどん人が増えてまして、だいたい1500人ぐらいですね集まるカンファレンスになってます。でこのほとんどですね、まあ、半分ぐらいかなの人は僕より全部年下です。はい、社会を変えたいと思って集まってる人たちで、まあ、すごく熱いんですよ。でこの中でも何人か参加していただいたんで、その雰囲気分かる方はいらっしゃるかと思うんですが、社会を変えたいと思ってきてる若者ってすごい熱いんですよ。もうとにかく名刺交換してつながろうとするんですよ。でそのテーマがですね、なんと共感型ブレイクスルーですよ。何ですかこれみたいなね僕たち共感って使ってるんですけどね、共感を通して社会を変えていこう、まあ、なかなか解決できない課題をですね、みんなで共感して動いていけば変わるだろうという、そういう、まあ、意味のようなんですが、まあ、こういった会がありまして、ここでですね参加しているゲストスピーカーの方がですねこういうことを言ってました。社会を変える人たちにですね突然言い始めたんですけども、こう言ったんです。彼はクリスチャンでも何でもないんですが、イエス・キリストは世界をも、イエス・キリストは世界で最も人々と共感を生んだ人だというふうに言いました。いいこと言うなと思ってですね、すごい拍手を送ってましたけどね。この方広島って殺処分、犬の殺処分でナンバーワンだったんですけども、それをゼロにした人だったんですね。ですごく人を巻き込むのがうまい人で、まあ、年間 何百億とですね、お金を集めてくるような人なんですが、彼が使った言葉はイエス・キリストだったんです。これは素晴らしいことですよね。やっぱり世の中の人でもイエス・キリストのインパクトがあるんだなということを見てました。もっと知りたかったら聖書を読んでくださいというふうに言ってましたんで、いいなと思って今度会うことにしましたけども、私たちは神様からたくさん今日は世界がどうなっているかというメッセージをもらったと思います。これからは私たちがそのことを知って動いていく時じゃないかなというふうに思います。ですから私は若い人たちにチャレンジがあります。どこ若い人、若いと思ってる人はい、ぜひですね、社会を変える人になってほしいと思います。ぜひ若い人たちが立ち上がるからこそ日本が変わるんだと思います。そして同世代の私たち、ね、もう早く死んで天国に行きたいなんて言わないでください。人生100年時代ですよ、ね、もう僕ら生まれた時80年ぐらいだったんですけど20年伸びましたんで全然休めませんから、はい、人生100年時代立ち上がっていきましょう。立ち上がっていきましょうまあ深夜の方々ですね、いつもバザーありがとうございます、はい、もうバザーだけで十分です。感謝してイエス・キリストは本当に立ち上がってほしいんだと思います。今立ち上がって社会を変えるその動きをしてほしいんだと僕は感じます。ぜひ私たちこそ立ち上がって社会を変えていきたいと思います。今日は神様が世界を癒してくださるというふうにタイトルで話しました。神様はきっと私たちを通して世界を癒したいんだと思います。私たちを使って神様は社会を変えたいんだと思います。神様が世界を変えてくださる、神様が世界を癒してくださる。聞いてくださってありがとうございました。